こんばんは。移動化ラジオ山崎健でございます。6月10日の火曜日夜9時を回っております。ご機嫌いかがでしょうか。今日も神戸の某所からお送りをいたします。梅雨に入りましてですね。神戸も雨が結構降っておりまして、九州とかはなかなか雨が強いみたいなお話も聞いてまして、災害とかが、なければいいんですけれども、結構今年は梅雨の雨量が多いらしいという噂も聞いておりますので、いろいろ対策をしながら、やり過ごしていきたいなと思うんですけど、まあなんせ梅雨はやる気が出ない。いや別に梅雨関係なくかもしれないですけど、どうもね、調子上がらないですよね。なのでね、まあそういうのをちょっと皆さんとね、いやーしんどいですよねみたいなことを共有しながらやっていけたらいいなと思っております。今日も30分ほどですけども、どうぞよろしくお願いいたします。前々回からね、まあフリートークな感じでやらせていただいていて、まあ僕もなんかその方が気負いがなくていいなと思いまして、ちょっとこの感じでずっと続けていこうかなと思ったりしてます。またひょっとしたらね、何かコーナー作ったりとかっていうのは出てくるかもしれないですけれども、まあまあゆるりと夜の時間過ごしていただければいいなというコンセプトでやらせていただこうかなと思っております。コメントチャットで受け付けてますので、ぜひ何か何でもいいんでコメントいただけると嬉しいです。で、近況ですけど、6月の5日、5日だったっけ？ 5 日だね。5日にですね、コワーキング協同組合の、日本で初めてコワーキングを作った神戸カフーツの伊藤さんと、トーキングコワーキングボリューム24ということで、お話をさせていただきました。聞いていただいた方ありがとうございました。なんと歴代最長2時間9分ですね。 めっちゃ、いやまあ朝までにならなくてよかったなっていう感じなんですけど、まあ今までね、ずっとそのトーキングコワーキングっていうのはコワーキングの運営者の方のお話を聞いてで、来られたっていうところはあるんですけれども、ちょっと僕はそこの範疇には入らなくて、まあコワーカーという利用者の立場と、あとはそのまあ何て言うんですか、主催者、要はその場所を持ってるわけではないので、何かそういうどっか借りて、まあコワーキングをするみたいな感じの、まあことをやってきた人みたいな形でちょっとね、出させていただいて、で、まあどうしてもこうなってしまったって言えばこうなってしまったっていう言い方をせざるを得ないんですけど、まあ2010年に日本で初めてコワーキング伊藤さんが始めて、で2011年の4月に僕がそれを知ることになるんですけど、まあその2011年からのちょっとまあ歴史みたいな、まあどうしてもね昔話みたいな感じになっちゃったんですけど、をまあお話しさせていただいたというような感じでございました。で、これについてはね、伊藤さんの方でも記事を作っていただきまして、これ出るかな？よいしょ。ああ、なんかちょっとおかしなった。ちょっと待ってくださいね。生配信でやっております。あれ？なんだ？急に接続ができなくなっちゃったよ。あ、来た来た。来ました。出します。ドン。これですね。伊藤さんのノート記事の方にも、書いていただきまして、コワーキング歴14年の移動家、山崎健ちゃんが語るコワーキング遍歴とその活動ということで、記事にもしていただきました。ありがとうございました。そうですね。やってることに関しては、変わってないなっていうのが、自分で話してみた感想ですね。というのも、まあ 何かやっぱやるの好きなんですよ、仕掛けるというか。なのでまあそれはね、もちろんそのいろんな方の協力があって、僕一人とかだとなかなかパッてやったりとかっていうのできなかったりすることがあるので、まあおおよそ誰か一緒にやる人がいて、それで初めてできるみたいなところがあるんです。やっぱ一人だとね、ちょっと物怖じするところはすごくあるんですよ。なので誰か一緒になってやれ、その浮草屋会だっていうねことをやったりだとか、まあコワーキングキャンプ飯部だとか、やっぱりその賛同していただける方がいないとなかなかね独りよがりな感じになってしまうっていうところもあるので、そういうところを考えるとね、やっぱり一緒にできる仲間がいるっていうのは非常に心強いっていうのを、プレゼンというかこのトーキングコワーキングで話しながら、すごい実感をしたなっていうところです。あと僕自身が本当にまあ就職氷河期世代で、まあ、本当にいろんな非正規雇用をやってきたっていうこともあって、本当にいろんなことをやったんで、なのでそこのまあなんていうんですかね、振り幅というか、そこでいろんな対応ができたっていうところもひょっとしたら大きかったのかなと思ったりもしました。あとはやっぱり本当ね、さっきの話に戻っちゃいますけど、人に恵まれてますね。本当に僕のことを面白いとかね、いやケンちゃんはこういうのが、ね、向いてるよとか言っていただける方が非常にね多くいていただいたんで、その人たちに助けられて本当に今成り立ってる、まあ今のねその家のない移動化の生活とかもそうなんですけど、いろんな方に支えていただいて今があるなっていうのはすごくあるので、まあそれを改めてすごい感じる、まあねいい機会だったなというふうに思っております。これアーカイブの方もですね残ってますし、あとこのノート記事の方にもですね、僕が実際に出させていただいたこの資料ですね、はい、スライドシェアでこうやって残してますんで、またね後追いとかでもご覧いただけるので、ぜひご覧いただければなと思っております。なんか結構再生数も多いみたいでね、ありがとうございます。本当にただただ伊藤さんと僕がわちゃわちゃ言ってるだけの回ではありますけども、はい、まあそこら辺はねちょっと2時間9分49秒ありますけど見ていただければなと思っております。はい、というのが、まあ、トーキングコワーキングですね。そして、6月の7日の土曜日、はい、こちらはですね、枚方のビゴの方に、行きまして、ブックトニックマーケットですねというのに、出させていただきました。まあ僕がなんか本出すとかいうわけではなかったんですけど、ちょうどそのブックトニックマーケットという会場の中にまあラジオブースみたいなやつを作りまして、まあそこで私が一応アシスタントっていう役目だったんですけど、後からその動画を振り返ってみるとほぼほぼ進行してました。はい、まあねそういうこともありますわな。はい、で第3部にわたってね、やらせていただいたっていうところになるんですけども、ブックトニックマーケットの、YouTube も、B5 のYouTube の方でアーカイブが残ってますんで、またそちらもご覧いただきたいと思うんですけども、まあ初めてね、枚方で、まあ、本に関するマルシェをやったっていうことで、フーチャーの菅原さんっていう方がね、まあ、主催で、まあ、陣頭指揮取って、8つの書店とあと3つの、飲食ブースを用意して、やったんですけど、結局入場料500円かかるにもかかわらず200人以上の方に来ていただいたということで、本当大盛況のイベントでございました。僕はね結局そのラジオブースの方に割と張り付きでいたので、割とねその実際の本屋さんのところはあんまりじっくり見て、回れなかったんですけど、それでも本当に個性豊かな8つの店舗が集まりまして、それぞれのね選書が あれですよね、人の本棚を見に行くみたいな感じの本当にブックイベントだったなというふうに思ってまして、でまあそれぞれの書店のね選書のセンスだったりとか、ああここのはもう自分に刺さるみたいなことだったりとか、 意外な本との出会いとかっていうのが非常にあってですね、すごい楽しいイベントでした。ただ僕移動家なんで、あんま本買いすぎると移動に支障が出るっていう問題がございまして、正直そんな買えなかったんですけど、それでもあ、こういう本あるんだなとか、あとなんか京都のね中華に関する本があったりだとか、あとはまあ僕がねすでに持ってる坂口恭平さんの本とか、あとオンエアの中でも紹介したんですけど新百姓とかねを持ってこられたね書店の方もいらっしゃったりとかしていて、多分この人たちとはすごい話合うんだろうなっていうのをね思いながら、イベントに参加しておりました。本当に大盛況で、本当はね本屋さんのね、方々のお話全員に聞いて回りたかったっていうところもあるんですけど、ちょっとなかなかそれができなかったっていうところもありまして、またねこれに関しては別でね時間取って、まあ B5 の YouTube でやるんか分かんないですけど、改めて後日みたいな感じでねインタビューとかできても面白いのかなと思ったりはしてますけども、ぜひねちょっとせっかくここでねいろいろつながりができたっていうところもありますんで、僕自身もそれらのね出店いただいた本屋さんに通ったりとか、まあねそことの関係っていうのをちょっとね紡いでいこうかなというふうに思った次第でございます。これ打ち上げもね非常に良かったし、あとまあそのイベント自体に来ていただいた方がそうだったんですけど、まあこれはね主催の菅原さんとかとも言ってたんですけど、静かな熱狂っていうか、そのわーっていう熱狂ではなくて、なんていうんですかね、本当に何も喋らないんですけど、その本に対するワクワクっていう熱量っていうのをそれぞれの皆さんが本当に持ってらっしゃって、でそれが静かになんかその場の空気感に伝播していくみたいな感じの空間です。ごく、居心地が良かったなっていう、なかなかね近年まれに見るいいイベントだったなっていうところでございました。本当にね主催いただいた菅原さん、そしてね出店いただいた書店の皆さん、そしてあとね飲食ブースの3店舗の皆さん、本当にありがとうございました。ね、なかなかちょっと僕はそれぞれのところとゆっくりお話はできなかったんですけど、それでもね、いろいろ関係はできたかなと思ってますんで、ぜひちょっと今後とも仲良くしていただけたら嬉しいなと思っております。そしてあとは僕の個人的な話なんですけど、なんかね先週もそうだったんですけど、虫に刺されまして今その話するって感じなんですけど、そう蚊かなと思ったんです最初で、なんか手とかもなんかすごい刺されたんですけど、だって普通手のひらとか噛まれないじゃないですか、なんかここら辺とかめっちゃ噛まれてブワーと思ってたら、なんか手首とかもやられてしまって、でこれだいぶマシになったんですけど、あ見てこことか今だいぶこれマシにはなったんですけど、水ぶくれができて、で皮膚科に行ったんですよ。で皮膚科に行ったら、行ってないんですけど、山崎さん草むら行かれましたって言われて、いや行ってないですね、いやこれ草むらとかにいる虫、ちょっと虫の名前忘れちゃったんですけど、虫に噛まれてますねって言われて、そんなことあると思ってで、結局お薬をいただいて、で飲み薬とあとまあ塗り薬といただいて、で結局それを塗って3日間、まあ飲み薬も3日間飲んで、でだいぶ落ち着いてきたっていう感じです。本当水ぶくれもできちゃうぐらいだったんで、いや怖っと思ってたんですけど、まあまあなんとか、はい、収まりつつあるっていう感じでした。はい、あと近況は何かあったっけな、あ特にそんなところですかね。今日は、朝からびっくりドンキーに行って、朝モーニングを食べて、そのままちょっとダラダラしまして、まあまあお仕事もしたんですけど、なおかつ、 お昼も食べたという感じですね。あ、そうそう、思い出した、初めてパインバーグディッシュ食べたんですよ。で、パインとハンバーグって合うの？と思ったんですけど、意外にいけますね。うん、美味しかったです。はい。っていうぐらいですかね。本当に何の話してんねやろうな。はい。という感じの、はい、生活を送っておりました。はい。じゃあここでもう15分ぐらい経ちましたんで、後半の私のイベントの、はい、紹介をしていきたいなと思います。まずはですね、よいしょ、一番近い予定だと6月の何日 ?18 日、まあ言うても1週間先ですけども、はい、神戸のカフーツで山崎ベース&コワーキングキャンプ飯部をやります。これですね、はい。山崎ベースね、この間のそのトーキングコアンキューにもお話に出させていただいたんですけども、毎月第3水曜は、神戸のカフーツが私が、アテンドをさせていただく山崎ベースという空間になっております。トーキングコワーキングでもお話させていただいたんですけども、本当に伊藤さんがいらっしゃる時とは違う、私がいるから来ていただけるっていう方もいらっしゃって、本当にまた新しいつながり、それは場所とのつながりもそうですし、まあ個人個人のつながりとかもそうなんですけど、あ、こういう場所があるのねっていうので知っていただくパターンもあるし、逆にカフーツに来てみたら私がいて、あ、私ってこんな人なのねみたいなことだったりっていう、まあ本当に新しいつながりが生まれる場に、はい、なりつつありますんで、ぜひ来ていただければなと思っております。まあ仕事、勉強、読書など自由に使っていただいて OK ということで、まあ本当に自然にね、会話が生まれる場所だったりしますんで、ぜひお越しいただきたいなと思っております。これが13時から18時まで、2時間までは550円で、2時間以降は1100円ということになっております。そしてさらに19時からはコワーキングキャンプ飯部ということになってまして、これもね、トーキングコワーキングでお話しさせていただいたんですけど、私が曲がりコワーキングをさせていただいた時に、飯作るかっていうので自分が持ってるキャンプ用品をわらわら出してきて、でご飯を作り出したっていうのが最初なんですけど、まあ、そこからね、いろんな方がね、七輪用意していただいたりとか、それでまあいろいろ増えていったんですが、まあキャンプ道具を使ってご飯を作ろうみたいな感じの回でございます。はい。でこれは19時からまあ行いまして、まあ大体10時ぐらいまでやってることが多いのかな、はい、です。これ今日ちょっとメニューまだね、今月のは決めてないですけれども、まあその時食べたいものを作るという感じになってますんで、まあ来ていただければね、多分満足いただけるイベントになるかなとは思っております。こちらに関しては参加費が1000円ということになってますんで、ぜひ、6月の18日水曜日、はい、神戸カフーツで山崎ベースとコワーキングキャンプ飯部やりますんで、来ていただければと思います。また申し込みフォーム作りますんでね、そちらの方から、キャンプ飯部に関してはお申し込みいただければなと思っております。はい。そしてその翌日木曜日ですね、これ先週もねご案内させていただいたんですけれども、なんと私大阪・関西万博のイベントに出させていただくということで、イベントサロン関西 in エキスポ2025イベントコミュニティが生み出す競争の未来ということで、ここのセッション4の、ファシリテートをさせていただくということになりました。はい。で、これ自体のイベントはですね、12時半から、まあ、夜の6時までということになってるんですけども、で、まあ、いろんな方出てまして、まあ、関西のねコワーキング関連の方々ですとか、地方自治体の方ですとか、まあ、いろんなコミュニティを作ってらっしゃる方っていうのが、まあ、一堂に会して、まあ、それぞれのセッションのテーマについて、まあ、話すというようなイベントになっております。ちょっとこれ詳しく言ってみましょうか。まずセッション1が、 地域コミュニティ×競争ということで、地域イベントコミュニティが紡ぐこれからのまちづくりと地域連携というところになってます。ファシリテーターは我らがつなぐむ田中裕也さんですね。はい。で、これもね、コワーキング関係者には有名、かなみ、岩田かなみさん。そして、宇野さん、大阪、創造、千島財団さんね。はいはい。あのね、いろいろ、ファンドとかもやられていて、有名なとこですね。の宇野さんですとか、奈良の盆地の中島さんとか、あと、南紀白浜エアポートの森重さんが出演されるということになってます。そして、セッション2が、地方自治体×競争ということで、地域の未来を共に作る地方自治体の挑戦ということで、ファシリが、ブルーミングキャンプでも有名、池島さんですね。で、京都市役所の小野寺さん、森山市役所の杉本さん、奈良市役所の高松さん、堺市役所の西浦さんが指定されるということになっています。ね、自治体もね、今いろいろね、コミュニティ作りだとか、そういうね、創出っていうところに力を入れてらっしゃるんで、なかなかここら辺も面白い話になるんじゃないかなと思っております。そしてセッションさんが教育×競争ということで、学びの場を広げるイベントが生み出す知の共有と未来の教育ということで、こちらのファシリはですね、ブルーミングキャンプの時藤さんがやるということになってます。そして小田さん出るんですね。今、関学の高等部のアート探究講師やってんだ。はい、小田さんが出られます。で、あと関西大学の、ごめんなさい、名前の読み方がわかんないや。はい。と、あと京都の南下社の清水さんと、あと黒谷幼稚園の杉山さん、元、KRP の人ですね。はい。が出られるということになっております。そしてセッション4が、私がファシリさせていただくところになります。コワーキング×競争ということで、出会いをきっかけに動き出す競争の始まりというところで、私がファシリで、京都クエスチョンの伊藤さん、三田のオフィスキャンパスの小屋さん、大阪福島グランドスラムの福山美穂さんで、ザ・デッキの風味向井さんというところの、4人と私が、あだこうだ喋るということになっております。そして一番最後のセッション5は、インキュベーション×競争ということで、イベントコミュニティから生まれる新しいビジネスの可能性ということで、大阪イノベーションハブの野崎さんがファシリテーターとなって、KRP の井上さん、ブルーミングキャンプの奥畑さん、そして、大阪クイントブリッジの下川さんで、中之島クロスの吉田さんという、5人が出られるということになっています。もう一個あった、セッション6がイノベーション×競争ということで、競争の進化が切り開く未来のイノベーションということで、ファシリテーターが渡辺さん以下こういう方々というところになっております。で、6月の19日の木曜日12時半から18時、場所はですね、大阪関西万博フューチャーライブビレッジ内のチームエキスポパビリオンの TE ステージというところでありますし、あとこれ今ね、PTX さんの、ページ見ておりますけれども、オンライン開催もございますので、ちょっと直接会場行けねえっていう方に関してはオンラインでの視聴っていうのをできるようになってますので、ぜひこちらの方も、見ていただければと思っております。はい、そんなところですかね。はい、私が出る、あとはね、月末に、ナイトキッチン山崎があるぐらいの感じになるかと思います。ということで、お送りしてきました移動化ラジオですけれども、今日はここまででございます。来週17日なんですけど、ちょっと私16日から17日かけてお出かけをしておりまして、17日ちょっとやれるかなっていう感じではありますけども、一応、はい、21時から、はい、やるつもりではおりますので、またね、そこは X ですとかインスタのストーリーの方でご確認をいただければなと思っております。この 移動化ラジオに関しましてはですね、Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube、Podcast、Note で翌日の昼以降に Podcast がアップされます。また、Podcast で聞いていただいている方はですね、動画のアーカイブも残りますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思っております。ということで、また来週ですね、お会いしたいと思います。お相手は山崎健でございました。ではまた来週お会いしましょう。金曜。